ともみのハッピーリング。さあ、ともみとともに今週も始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーですね。今日のゲストですが、先ほど告知もさせていただきましたが、尾張旭市在住です。そして、20年ぐらい前にね、僕に涙は似合わないという本を出されて、なんとそれが映画にもなったという、その本を書かれた、千賀康さんなんですが、高校時代のラグビーの試合で、アクシデントがあり、脊椎損傷ね、首の骨を折って怪我をされたということで、今日は車椅子でお越しいただきました。千賀さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかすごい応援団でちょっとびっくりですけども、実は千賀さんを紹介してくださったのが、以前出演してくださった入浴介助の波と風の宮本さんなんですけど、宮本さん率いるこう波と風チームというんですかね、奥様も実はいらっしゃるんですけども、皆さんにお越しいただいてちょっと心強いんですけど、奥さん見えますか？
なんとか見えます。
いいですね。ちょっと目と目、今奥さん手を挙げそうになったんですけどね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ順番にね、いろいろ伺っていきたいんですが、まず波と風さんの関係というか。
そうですね、代表の宮本さんと、はい、以前働いていたところで、私が知り合って、それから、個人的なつながりがあって、で
利用者さんとこう事業所という関係で知り合って、
今も、そのつながりで、付き合いさせていただいていると。
で、奥様は今働いてらっしゃる。すごい。じゃあ宮本さんとは縁があったところがまたより一層深い縁に、すごいいい方がいるよというふうにね、宮本さんに紹介していただいたんですけども、そうなんです。ラグビーでの怪我で、今車椅子で生活してらっしゃるんですが、今日来ていただいた車椅子っていうのがこう電動で、リクライニングができるタイプ で、今ちょっとね、倒して角度をつけてという感じ で、
肺活量が、首から下麻痺をすると、肺活量も当然筋肉がないので少なくて、例えで言うとカラオケ1曲歌うともうはっってなっちゃうぐらい程度、肺活量で言うと通常の健康な男の人に比べると3分の1から5分の1ぐらいしかないので、今日みたいに長い間喋らせていただくとか、講演会を お誘いいただいて喋らせていただくことがあるんですけど、そういう時は時々休んで横になったり起きたりしながら喋って、
私も時々ちょっと咳したりとかね、むせたりしますので、全然気になさらず、苦しい時はいつでもね、行ってくださいね。講演とかも今はされていて。
そうですね、瀬戸だと瀬戸中学校も何校か行かせてもらったり、高校とか、主に介護関連とか看護関連とか、中高が多いんですけども、景気のいい頃は企業も呼んでもらったり、
呼んでほしいですね。
企業もそういう余裕がないみたいで行かせてもらっています。
そのね、なんか本が、今私手元に宮本さんが貸してくださってあるんですけど、1991年に、まず出版されて、 その後増刷をされてるんですけど、僕に涙は似合わない、で、表紙にラグビーボールを抱えた青年が、ついている、絵で描かれている本なんですが、これが FA 出版というところから出てまして、これ1リットルの涙とか出た会社ですよね。
そうですね、
すごいですね。
1リットルの涙の100分の1しか売れてないですけど。
いやでもどんどん増刷かかってるのですごいなと感じたんですが、で映画にもまあなっていて、その映画が共和教育映画社というところが作ったんですが、文部科学大臣賞、そして教育映像祭最優秀作品賞、すごいですねこれ。だから文科省おすすめの、
ね、ま、あの映画は映画を作った方のものですから、あのその映画を 作った方の技量が良かっただけのことで、
でも自分でどうですか、自分の人生がこうドラマにドラマになってスクリーンに流れた。あの
本当はもう自分でが映画になったのを見たくなかったんですけど、あの映画会社の人が一回だけでも見てくれって言われて、あの分かりましたと一回だけ見ました。
どうでした？
いやもうあまりも記憶に残したくないぐらい
恥ずかしかった。
恥ずかしいですし、恥ずかしいというか、やっぱり映画はこうドラマティック、まあ、ドキュメンタリーですけどドラマティックに演出するんで、あんなかっこよくないよと、あの僕の友人も主演の男の子男性、森田正明さんという俳優さんなんですけど、新人で若い子でかっこいい子ですけど、友人みんながお前とは全然違うっていうふうに怒りを込めて連絡してきたくらいですから。
千賀さんもねとても彫りが深くて、ね、あのかっこいいんですけども、じゃ あのその、まあ、高校時代のラグビーの試合中の事故ですよ ね、 すね、覚えてます、その時のことっていうのは。あの
はっきりあのもう首の骨の折れる音っていうのは皆さん聞いたことないと思うんですけど、僕ははっきりボキボキボキって折れる音が聞こえましたので、あこれは折れたなと。
それまではこう自分はこう丈夫な方だったんですか？丈夫ですね、
体力にも自信があったし、ま
あ、
ラグビーしてるんで当然あの脳震盪を起こしたりとか、あの捻挫したりとかそういうのはあったんですけど、そういう大きな事故はしたことがなかったので、
これは
折れた瞬間に
ボキッと
ボキボキって言った瞬間にで、まあ、密集状態でそういう音がしたんですけど、そのみんながどいた時にもうその時点で体が全く動かないんで、これはもう完全にちょっと危ないなって、まあ、ただその当時その首の骨の後ろに中枢神経って言って太い神経が入っていて、はい、まあ、頭で考えたことを簡単に伝える神経なんですけども、当時それが傷ついたり折れて傷ついたりすると体が麻痺するってことを知らなかったんですね。だからただ首が折れただけでまたくっつけば元に戻ると思ってたんですよ、でもまあ実際はその神経が大きくあの傷ついてしまって、まあ、豆腐と一緒ですね、一回豆腐は傷ついてしまったら元に戻らないので、それと一緒で。
それはじゃあ、皆さんが覆いかぶさってきた感じ。
そうですね、僕がボールを持って敵陣に突っ込んでいって、まあ当然そこにタックルが来るわけで、タックル来るとみんながそのボールめがけて奪い合いに来るって、そこで、まあ、変な倒れ方をしたんですね。
だからラグビーをやってる方にとってみればよくあることですかね、覆いかぶさってくるっていうのは。
それは当然よくもう試合が必ず間違いなくあることですので、そこで、まあ倒れ方が悪かったのか何かが重なって、まあ、こういうふうに折れてしまったということですね。
でボキボキが分かり病院に運ばれ、
で、まあ、すぐレントゲン写真撮る、はい、で、まあ、まあ当然僕には言われないんですけども家族にはもう首が折れてて、まあ、おそらくもう治ることはないだろうし、一緒寝たきりになるかもしれないという、まあ、25年前ですから、
はい、
あの今よりもあの明らかにこのその頸椎損傷に対する医学的知識も先生たちも十分に整ってなくて、はい、だからまあもうそれが動けなくベッドでずっと寝たきりになるかもしれないっていうのは当然あれ考えられることだったんで、はい、
あの本の中にね、あの、まあ、4人兄弟で、まあ、お兄ちゃんお姉ちゃんいて、そのお姉ちゃんがあの首の骨を折ると死ぬみたいなことを知識があって、
そうですね、
だから一報を聞いた時には本当にこうびっくりしたというふうに、
首の骨って 1番2番3番4番5番6番7番ぐらいまで骨があるんですけど、はい、僕は4番なんですね、
はい、
で3番より上だと呼吸が関わってくるんですね。で折れ方がひどいとやっぱりそこで呼吸でも呼吸ができなくなって、なくなってしまったりとかが一番多いみたい で、で当時はもう本当に審判ですら僕は首の骨が折れたみたいですって審判に言ったんですよ。
あ、
首
の骨自分で、
でしたら審判は首の骨が折れたら死ぬんだぞって言って、
お前は違う
という、違うっていう、それぐらいの見識しかなかったんですね。
そうなんですね。
だから、
でも家族はこう重大なことを聞かされ、
そうですね、
はい、でご自分がこう分かったっていうのはいつ、
今だと今の最近のまあ、頚椎損傷の患者さんだともう早く退院して社会に復帰するようにっていうふうにこうプログラムを組むんですけど、当時はもう言わないんですね。で当然言わないけど周りに同じような怪我をされている方がいるんで、ああ、まあだんだんこれは治らない病気なんだな、治らない怪我なんだなっていうのが分かってきて、それでまあ徐々に徐々に納得するというか受け入れるというか、
でもまあ結構長い入院生活を送り、で高校にね復学をして、はい、まあ、結局こう後輩と一緒に卒業ってことですよね。
そうですね、
2回留年されて、はい、でもやっぱり嬉しかったですかね。
そうですね、最初はなんだろう、まあ、2個下、 3つ年下なんですね、僕たちだから、まああまりかかることもないだろうから、まあでも教室の隅で1年間じっとしてれば、まあ、卒業できるからそれでいいかなというふうだったんですけども、まあ、行ってみたら本当に向こうから声をかけてくれて、まあ、男の子はやっぱ先輩という感じがあるんで千賀さんって言うんですけど、女の子は千賀君千賀君って言って呼んできてくれたり、例えば移動授業で3階の教室に行くときは車椅子を運んで男の子たちが連れてってくれたりとか、本当にだからそこでもう彼らに助けられて1年間過ごしたという感じですね。
でも相当なやっぱりこうリハビリもね、大変だったようですね。
リハビリ自体はもうラグビーの練習に比べたらもう何でもないですね。ラグビーの練習してる時はもう先生に対して殺す気かと思うぐらい
大変だった、
大変だって苦しかったんで、それに比べたらリハビリはなんてことないですね。
でもこう成果が割とこう目に見え、ま、毎日ではないんですけど、やればやるほどこう機能っていうのは、
そう、僕、これは僕自身の悪夢の考えなんですけども、やっぱりリハビリっていうのはその自分を回復に向かってるんだよって納得させるためのものだと僕は感じてるんですね。だからリハビリで本当に成果が上がるという怪我もあるんですけど、僕の場合はリハビリで目に見えてこの回復するというわけではなくて、リハビリしてるから将来何かに役に立つんだろうなっていう気持ちでいた方がいいかなと思いますね。同じような障害を持った方で早くとにかくリハビリして早く何でもしてっていうふうに思うんですけど、そういうふうに思うとやっぱり本人も疲れてしまうし、応援している家族も疲れてしまうんで、一回こういう怪我をすると今の現代の医学では治らないと言われているので、一生の付き合いなのでね、だから一生の付き合いしていく上では本当にゆっくりゆっくり自分のペースをつかみながら生きていかないと、もう慌ててするとかえって疲れて倒れてしまうんで、
焦らず
ですね、のんびりしていった方がいいかなとは思いますね。
なんか私もその娘のリハビリをずっとやってて、こっちはなんかこう焦るのでもっと回数増やしてくれないかなとか、でも学校に入ってちょっとだったら打ち切られちゃって、まだまだこうできないことだらけなのにって言ったら、生活、毎日の生活がリハビリだから、こう毎日こう生きていく中でそれ全部リハビリだから、まあ、困ったことがあったらいつでも来てくださいと、
その通り、それは とてもいい先生だと思います。
あ、そうですか。
その通りだと僕は思います。
だからね、私はとてもすごくこう打ち切られたことがショックだったんですが、でもまあ考えてみたら、毎日の食事をするとかね、ちょっと歩くとか靴を履こうとするとか、まあ、そういう生活の中で 何気なくやっていることがこれがこう訓練なのかなって、
あの自分でいい風にいい方法をだんだん発見していくので、
う
ん、
ええ、
それがまたあの成長にもつながると思います ね。
今じゃ千賀さんはこう状態としてはあのどんな首から
です、ね、首から下はほとんど動かないですね、左は肘が曲がる、
はい、
で肘が手術によって肘を伸びるようにして、右はちょっと良くて肘が、曲がって肘が伸びて手首が上がる、
はい、
あの本当に手首が上がるだけ肘が伸びるだけで全然違うんです。例えば、うん、肘が伸びるっていうと、あの手術する前肘伸びなかったんですよ、そう布団かけてると布団を跳ねのけれないんですね、肘が伸びないと。で手術によって肘が伸びるようになったことで暑い時に布団を跳ねのけれる、
はい、
それだけでも全然違うんですよ。
そうですね、
で手首が上がると人間ってちょっとあの見ないと分からないですけど、あの人間って手首がだらんとした状態で手首を上げると、あの親指と人差し指がくっつくんですね。
手首を上げると、あ本当ですね、手の力を抜いて、ピュッて手首を上げると、
意識しちゃうとまあくっついちゃうんですけど、誰かに上げてもらうとくっつくようになってるんですよ、でそれを利用して物をつまむと、
今お腹にティッシュがねちょっと花粉症ということで
つまむとあのお菓子をつまむとそういうことができるんですよ、でその手首を上げる手術をしてもらう、
はい、
それだけでもかなりあの動きが改善されたので、ちょっとした違いがかなりあるね、はい、
で今ねあの電動車椅子ですよね、はいはい、ですからご自分でこう手首を添えて操作をされてるんですね。であのメールとかもね、はい、私がこうメールを打つと携帯でもメールを返してくださって、
はいね、はい、あの口に装具を加えたり手に装具をつけたりして、メールを押してパソコンを操作したりとか、
はい、
それで、
ね、あの先日お宅にお邪魔した時も大きななんかアンパンマンが表紙になったお子さんのためかなという感じなんですけど、はい、パソコンがあってで打ってらっしゃいましたもんね。
はい、そうですね、
はい、でもやっぱりこうそれだけできることが一つでもこうあると違いますね。
そうですね、本当にあの中には全く手も動かない方もいらっしゃるし、そういう方に、まあ、僕基本的に人と比べるのは好きじゃないんですけども、まあ、そういう方のことを思えば僕はまだ救われた方だかなとは思ってますね。
そうですね。でね、今日奥様もいらっしゃってるので後半またその結婚へのいきさつとかもね、はい、ちょっと聞いてみたいなと。そうで子育てもされているので、はい、もう積極的にこう育児に関わってらっしゃるということですので、その辺のこともねいろいろこう伺っていきたいなと思いますが、お子さん可愛いですよね。
そうですね、あの我が子ですからね、
はい、アンナちゃんという、そうです、愛に名前の名と書いてアンナちゃんで、ちょっと先ほど生まれた時の写真を入れたキーホルダーがあって、ね、3500g とちょっと大きな赤ちゃんだった、はい、奥さん大変だったかなというふうに思ったりもしたんですけど、後半また、そのあたりの、まあ、結婚生活そして、ね、お子さんとの日々のお話も伺いたいと思います。今日のともみとともに尾張旭市からお越しいただきました、千賀康さん、僕に涙は似合わないという本も書かれていて、で、脊椎損傷なんですが、まあ、アクティブに毎日頑張ってらっしゃるという千賀康さんをお招きしています。後半もお話を伺いします。ともみとともに、今日は尾張旭市からお越しいただきました千賀康さんをお招きしています。さあ、あの本をね私読ませていただいたんですが、事故が1985年の5月5日で、出版が1991年の2月で、まあ6年間、だからその後の人生の方が長いわけですよね。
そうですね、はい、
その後20年、
はい、
その20年間のここに書かれていない日々というのがちょっと気になるんですけど、結婚されたのは、
7年前ですね。
7年前、でまた奥さん看護師さんだったそうですね。
はい、
ね、ということは 病院で。
そうですね。
時々聞くんですけど、あるんですね。
あるんですね。
あるんですね。看護師さんと患者さんで、奥さんかなりお若い。
そうですね。
です。
11違いますね。
一回りぐらい違う。
一回り違いますね。
なんかこう看護師さんっていっぱいいるじゃないですか。はい、でまあ。ドクターというのは主治医があると思うんですけど、看護師さんというとね、日によって違うと思うんですが、何かこう感じるものがあったんですか。ちょっとすごい間がどうですか。ビビッときたとか。
僕が一目惚れしたんでしょうね。
一目惚れを。じゃあちょっと入院生活も辛いというより楽しかったですかね。
入院中はそれほど、他の患者さんもいらっしゃるから、ずっと一緒にいるわけではなかったんで、そうでもないんですけど、
交際をでも申し込んで。
そうですね。
でもね、やはりこう車椅子で頚椎損傷ということで、はい、結婚へのこうハードルとか、こうためらう部分とかはなかったんですか。
やっぱり先方のご両親も当然反対されてたみたいで、妻は僕にあまり話さないんですけども、結婚してからお母さんがいろいろこんな風にちょっともうちょっと考えてみたらとかいろいろされてたっていうことを聞いて、でも、最初にお会いした時はもうお父さんもお母さんも、覚悟とか腹を覚悟というか腹をくられてというか、納得されていただいて、で、OK をいただいて、結婚することになりました。
今結婚することになりましたっていう表情がすごくこう嬉しそうで、幸せをこう語ってるなという気がしたんですが、でその上お子さんもいらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、
今何歳
ですか。今4歳ですね。
アンナちゃん、これはじゃあ結婚する、私の知ってるね、脊椎損傷の方、お子さんがいらっしゃらないんですけど、はい、あえてじゃあ子供を持とうと。
そうですね。結婚する前に妻はほとんどあまり欲がないんですね。あれがこういう浴槽室がこういう宝石をして、そういうことはもう全くと言っていいくらいないので、で結婚する前に何がしたいことあるって言ったら、じゃあ子供が欲しいっていうんで、じゃあいつか子供を作ろうと、
そうですね、人工授精で、チャレンジをして。でもなかなかこう人工授精もね、
難しいですね。
難しいって言いますよね。でもアンナちゃんを授かって、これお子さんができたっていう時ってどんな気持ちでした。
やっぱり嬉しかったですね。嬉しかったのもあるし、妻がかなり難産だった。36時間かかったんで、
3500g ってちょっと大きかったですもんね。
だからその喜びもあったんですけど、妻の方を心配してるっていうのもあったし、
で今4歳で、
4歳ですね。
で育児もね、
そう、育児といっても本当に書かれることは少ないんですけども、できることですね、してあげてる、
保育園のなんか送迎とかも。
そうですね、僕の膝に乗るの、車椅子に乗って行くんですけど、膝に乗ると楽だっていうことを覚えたみたいで、すぐによじ登って一緒に保育園を往復をしたり、一緒に2人で買い物に行ったり、もう3歳半ばぐらいになってくるとだんだん分かってくるので、一緒にお店に行くと非常に役に立ってくれます。
なるほどね。でも私お写真見たんですけど、結構大きいですよね。
大きいですね。妻も僕も 背が高いので、はい、なんか多分それに似て、
はあ、うん、ねえ、
いいと思います。クラス、あの保育園の同じクラスの中では一番大きい方の一人ですね。
そのうちちょっと膝に乗れなく、 それも寂しいですね。
あの子供だから遠慮なくよじ登ってくるんで、あの時々あ膝とか腕が水落ちに入ってうーって呼吸が一瞬止まる時もあるんですけども、でももういつまで乗ってくれるかわからないんで、僕としてはいつまでも乗せておきたいんですけども。
そうですね、そうか。なんかあのだから今ちょっと前まで千賀さんはお家でこう仕事をされてたんですよね。
そうですね、あのしてたんですけど、やっぱり会社の方がなかなかあの、まあ、最高の責任者の方が、あの社長の給料も出てないぐらいなのでって言われたので、これはもういや、やめてくれっていうことだなと思って、まあ、今ちょっと失職中で今給食活動中なんですけど、
はい、
まあ、給食活動中で、まあ、あとはですね、あの時々あの最近ちょっとあんまりないんですけど、まあ、講演会読んでいただいたら講演会行かせていただいたり、
はい、
それから、まあ、あの買い物とか、
はい、
から、育児とそれからいろいろな手続きですね、
はい、
市役所とかそういうのはあの最低限僕のできる仕事なので、そういうことをしたり、どっか出かけるっていうといろいろ下調べをして一番いいルートを探ったりとか、
まあ、
そういうことぐらいしかできないので、
いやそういうことしたりです。だから今、まあ、できれば何か仕事をというところですけども、ね、はい、まあ、給食中で仕事を探しながら、うん、家のことや、うん、あのできることをやっているということですね。はい、あのすごく一つ思うのは、まあ、試合中の事故で、まあ、相手が合ってないのようなものかもしれないんですが、うん、ちょっとラグビーを恨んでしまったりとか、うん、あの相手の、まあ、誰っていうことはないと思うんですけど、あのそういう気持ちっていうのはなかったんですか？
うん、あのそういうのはないですね。あの、うん、なんていうんだろうな、ラグビーは僕が選んでしたことですし、うん、あの僕がボールを取って敵陣に突っ込んでたのも僕が選んだことなので、うん、後ろから殴られてね、首の骨が折れたって言えば腹も立つでしょうけども、
はい、
僕が選んだ道で僕が怪我をしたので、うん、それを何か人のせいにしては、
うん、
それはちょっと筋が通らないかなと思うので、うん、
はい、
まあ、自分の中であの消化して、
うん、
まあ、自分のできることをしていきたいなと思ってますね。
そうですね、なんか、まあ、何でもそうですけど、ちょっと道が違ったら多分その後出会う人には出会わなかったりとか、
ね、
本当にあの人生が大きく違ってしまうので、うん、何が良くて何が悪いっていうのはね、ない気もするんですが、でもやっぱりこの事故に遭ったことで今までとこう考え方が変わったりとか、
うん、ね、
見えなかったものが見えたりっていうのはありますかね。う
ん、あのもちろん当然一番いいのは健康で今の状態であれば一番いいんですけども、うん、それは叶わない願いなので、
うん、
でも本当に例えば今車椅子で街歩いてて、でこぼこの段差で越えるたびにもう本当に大変な思いして腰が痛かったりするんで、
うん、
そういうのを知ることができたりとかで、うん、怪我を持ってしたことで知り合った人もいれば、うん、それから怪我をしたことで、あ、友達ってこんなに俺に優しくて大切だったんだなっていうことも知ることができたりとか、うん、例えばあの今皆さんラジオ聞いてる皆さん、例えば携帯とか電話番を見て数字の5のところにポチってありますよね。
はい、ありますね。
あれが何のためにあるのかっていうことを知ることができたりとか、はい、あのもしわからない方だったらいろいろ調べてみてください。
うん、
何のために電話の5のところにちっちゃいポチがあるのか、あのパソコンのキーボードにもいくつかにポチっていうボタンがあるんですけども、それがなぜあるのかとか、
うん、
そういう本当に些細なことですけども、そういうことを知っていただけると、あの障害を持った方も本当にあのより今よりも快適に暮らせるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
あの障害者やっぱりあの社会に守られる方ではなくて、
うん、
障害者も社会参加して、
うん、
あの いろいろ社会に役に立つような、うん、人になれたらなとは
思います、ね、そうですね。本当なんか世の中にそういったまあユニバーサルデザインのものっていっぱいあるんだけども、うん、意外になんか気づかず ね、
そうですね、
あの、さりげないものとかもいっぱいあるので、うん、でもこう立場に立ってみるとこう分かることとか、こう目がね、あの見方が変わるものとかもありますよね。でも本当にあの今はもちろん奥様やお子さんにたくさんのこう愛をもらって、また愛を与えて、でもあの家族の皆さんもね、あの事故に遭ったときからご兄弟やお母さんもそうですけど、うん、本当すごくこう団結して、
そうですね、うちはあの両親それから兄弟4人とも全員 B 型で、みんなマイペースなんですけども、あのみんながそれぞれ独自の能力を発揮して手助けをしてくれたと、
大きいですかね、家族の存在は。
そうですね、でやっぱり今はやっぱり妻と子供、本当に彼女たち2人に、うん、元気をもらって生きているというか、はい、うん、あのそう感じますね。
女同士きっと結束高いと思いますよ、奥さんと。いやいやお子さんが女の子はまたこうちょっとおませさんで ね、
そうですね、どんどん保育園でいろいろ覚えてきますからね、
うん、可愛いこと言ったりするんじゃないですか。
面白いですよ、本当に面白い、あの日記に書き留めてあるんですけど、あの一つじゃいいですか、エピソード、この間あの休みの日に僕と妻がベッドに、あ僕とあの娘は はい、ベッドに横になって、娘は僕の腕枕で一緒にテレビを見て、はい、漫画を見てたんですけど、妻がパンを焼いてたんですね、でいい匂いするねって子供と話をしてて、いい匂いするねって言って、妻ができたよって言ってテーブルの上に置いたんですね、で娘がちょっと匂い嗅いに来る行ってくるって言って、であの匂い嗅ぎに行って、でも妻が暑いから触っちゃダメだよって言って、で匂いを嗅いでたんですね、でお父さんにも匂い嗅がしてって言ったら、自分でそのパンの匂いを思いっきり吸い込んで僕のとこ走ってきて、僕に鼻をくっつけて、
あかわいい、
いい匂いする
って、匂いの裾分けを自分で吸い込んで、
そうですね、
それを出して、うん、パパにもこう嗅がせてあげたいと、
そう思ったんでしょうね、できると思ったんだ、そういう子供ならではの面白い、あの行動を見ているとやっぱり、あこんな純粋な時が僕にあったんだろうかと思いますね。
いや楽しいですね。ね、ぜひぜひこうアンナちゃんを夫婦でまたこう社会の皆さんにもね育ててもらって、
そうですね、
ぜひ、はい、あの奥さんは、まあ、波と風でね看護師さんとしてこう入浴介助で頑張ってらっしゃるということで、波と風チームの皆さんどうもありがとうございますね、え、はい、もうこれからもぜひまた遊びに来ていただきたいと思いますが、
はい、ありがとうございます。
ラジオを聞いている方に一言。
そうですね。じゃあ、あの、あの街でもし車椅子の人を見かけたら、あの一言何か手伝いましょうかと声をかけていただけると、もちろん中にはいいですという方もいるかもしれませんけど、そういう一人一人が声をかけることによってやがてそれが大きな輪になっていくので、うん、あのなかなか声をかけるのは難しいかもしれないですけど、一言声をかけていただけると、障害を持っている人も、
はい、
あ助けられてるんだなっていうのを理解しますし、自分たちも役に立ちたいなというふうに思いになるかもしれないので、ぜひお願いいたします。
はい、そうですね、声をかける側の勇気と、あの助けてくださいという勇気も ね、
あ
の大事なんですけども、うん、ぜひぜひあの皆さん断られることもあると思います。でもぜひ、ね、あの何回に1回か困ってる場合もあるので、声をかけていただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。今日のともみとともには千賀康さんでした。千賀さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。